ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。
そんな感じでサタデーナイト。
この番組は八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、職人さん手作りの靴うさぎ屋、あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。東京スターレディオからお送りしております MCK と DJ コムのそんな感じでサタデーナイト、
今夜も張り切っていきましょう。
今夜のお相手は MCK と
DJ コムと
アシスタントのココです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今週ね、こんな人見たんですよ。
ほう、どんな人？
なんかね、あの結構ガタイのいい男性なんですけどね、あの松葉杖でさ、足多分怪我したんですよね、あの足、松葉杖でこう自分の体をやって片足を、補助しながら歩いてる人がいて、俺、運転しながら車で見てたんだけどさ、あ結構いいガタイしてるなっていう風に思ったんですけど、その人のね服装のがね、ちょっと独特で、
ほうほう、
松葉杖いい型い、ピンクのスカートなんですよ。
ほう、
上はちょっとこう白くて可愛いブラウスみたいなのなんですよ。で髪も長いんですよね。ちょっと可愛げなリボンみたいなのもしてて、でもガタイのいい完全な男性なんですよ。だから今すごくジェンダーレスって言うじゃないですか、この子
で、そうですね、
はい、だからいいんですよ、どんな格好しててもいいんですよ、男の人がね、スカート履いてもいいし、リボンつけててもいいんだけど、やっぱりその姿を見た時にね、わー、なんかやっぱり変わったもの見たなっていうこう感じになる俺がいたのね。やっぱりこうまだその時代の流れにこう俺はついていけてないんだろうかとかさ、こう感じるんですけど、ぶっちゃけ問題どうですか、その女装してる男性ってたまに見るじゃないですか。
そうね、まあ見るよ、見る、いらっしゃるよ、
いらっしゃるよね。ですごくこう、だ似合ってるか似合ってないかみたいなことを言うとさ、まあ誰の感覚でそれを決めていいのかも分かんないんですけど、やっぱり正直言って俺はなんかこう似合ってないなと思うわけです、あの感じ。完全にね、もう本当俺なんかよっぽどガタイのいいあの男性だからね、こういう風に松葉杖つきながら、松葉杖はもうどうでもいいんですけど、
完全に
そうね、
松葉杖の下りは何
だったの、松葉杖のことしっかり忘れてました
ね。松葉杖はどうでもいいんですけど、もう完全にさ、すごくこういいガタイした男の人が可愛いスカートとブラウスとそういうね髪型してるっていう姿がやっぱりこう俺は正直違和感を感じるんですよね。まあじゃあジェンダーレスだからさ、だからそういう、それいい悪いの話は別としてなんですけど、
でもいいんじゃない、別に違和感感じるって思うな、あるし、まあどちらかというと俺結構昔からそのなんつうのコスプレイヤーの写真とかよく見ることがあるから、そういうのを見てるともうなんか体勢がつくよね。
ああそうかそうかそうか、
うんうん、そうだよね、もうめちゃくちゃ、そう、あの世界めちゃめちゃだからね、言ってみればめちゃめちゃよ、もう
そうだよね、
もうなんだかよくわかんないもん、なんか
男の人もそういうなん女の子の格好をするんでしょ。
全然する、全然する、ね、もう似合ってるか似合ってないかって言ったら激似合ってないけどやって
るだよね、そうなんだよね。だから似合ってないなって思う人はまた多いんだろうけども、それは好きだからその格好してるんでしょきっとね。
そうそうそう、そうだよね、もう好きを前面に出してるんですよ、 まあ、ある意味すごいよね。なんかもうさ、なんか俺みたいな小心者からしたらすごい
と思う。そうそうそう、すごいと思う。
恩恵に値する。
あの格好でもうさ、普通のなんつうのかな、街にいられるんだからさ、電車の中とかもいるじゃないですか。
うん、うん、いらっしゃいますね。
ゴリゴリの女装ね。
うん。
でなんかもうなんか結構年もそれなりにいってる人とかもいるよね。 おじいさんとかおじいさんレベルの人がそういう格好してる。
あんまおじいさんあんま俺見たことないけど、まあいるよね。
おじいさんレベルの人がもうね、本当にねゴリゴリの女装してるんですよ。
うんうんうん、
あるかな見たこと。あれってでもあの、うん、時代的にはでもそういう世代の人たちもそういう格好したいってことだもんね。現代だからじゃないんだよね。
いや昔からそういう格好したい人は別に今にさえ出てきたわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
いたんだけど昔のその空気、世間の空気的にできなかったけど今はできるようになったからちょっとオープンになってきたってことじゃない、
う
ん、ま
あ、そういうことだよね。
うん、
うんうんうん、
そう。
だからあの人たちってそう、要はあのなんだろう、気持ちは女性なのか、そうじゃなくてもそういう格好してるのか、いろんな人いるんだろうけどね。
うん、どっちもだと思うよ。
うん、本当にいろんな人いますよね。
ね。
なんかね、そういった意味ではね、日本ってまだそういうのってさ、なんかちょっと違和感を感じる部分はあるけどさ、
感じるよね、まだね。
思うんだけどさ、うん、オタク文化ってさ、そういうのにもともと寛容だったなと思って。
そういうことだよね。
うん。
時代の最先端行ってたなと思うよ。
そうですね、確かに。
昔からいたもん、女装してるやつ。
そうだね。だから女装じゃなくてもそのアニメのもうゴリゴリのアニメの格好をするとかね。
そう、好きなアニメのキャラクターが、例えば男性が女の子のキャラクター好きだったらその格好をするから、
うんうんうん、
あでそれに対してみんなであのすごいとか言いながら写真撮ったりしてる場面が普通にあったんで、昔から、
うん、
そうすごいっていうのはなんだろう、なんか珍しいものを見る目じゃなくて普通にそういうクオリティが高くてなんかすげえなっつって、
うん、
褒めて、新作褒めて、そう写真撮ってるっていう
アニメの実写版がのクオリティ高くできてるから、
そう、もう衣装とかすごいクオリティ高いですよねみたいな。決して似合ってるとは言わないかもしれないけど、
うん、
もうあれだ、あの文化すごいよね。よく考えたらやっぱ変なやつも多いけどね。
だから
も
う面白い。そのコミケとかはそういうものなんでしょ。
そうそうそうそう、もう本当そんな感じよ。
だから そういう場でやってる人ってのはもうなんていうかな、もう、まあ、そういう場だからもう当たり前になれるけど、普通の電車とか普通の街にその格好貫いてやってる人ってすごいよね。
まあでも最近だからだよねそれね、やっぱね、もう許されたれる感があるやん。
うん。
だからそういうのも、うん。やっぱそうだね。そういうさ、なんかアニメとかさ、ゲームとかそういうのもさ、市民権を得てきたあたりからさ、なんかオッケーになってき始めたしね。
だね。だからそういう、まあ、スカートを履いている男性を見てもこう違和感を感じなくなる時代っていうのはね、近いのかもしれないですけどね。
そうそうそう。
だからそれ見た時にね、まず最初に違和感を感じて。こういうことをやっぱりこう今も話してるわけですけど、感じておいたら、あ、もしかして俺まだっていうか、そう時代の流れについていけてないんだな俺はって思ったんですよ、その姿を見て。まあ、で
も俺らはちっちゃい頃からそういうのがおかしいっていうようなさ世代で育ってるからさ、まあね、しょうがねえよ。
でもそれミスマッチ感じるのはあれじゃないですか、多分そう、ガチガチに鍛えていらっしゃるから。
そう、ね、
男性的な鍛え方をしているけれども女性的な格好をしてるっていうのが、
そうかもしれないね。
そこにミスマッチを多分華奢な男の子がしてたらそんなに違和感を覚えないのかもしれないですよね、うんうん、
単純に似合ってなかったのかもしれないね、その人はね。
まああるよね。でもさ、なんかさ、オカマバーとか行くとさ、オカマの人とかってさ結構ガタイ良くない？
いや、そうなんだよ。だ
俺もビビるぐらいマッチョいるからね。
あとあれじゃないですか、いい年になってくると太るじゃないですか。
ああ。
だから太ると男はまあがたい良くなるっていうかさ、大きくなるじゃないですか。
なるなる。だ
から必然的に似合わなくなるよね。
うん。まあ、そこは努力してほしいよね。
そうだよね。
でさ、それは女の子であってもそのやっぱ可愛い服着るために努力するじゃん。
そうだねそうだね。それはもう男も関係なく逆に。似合ってる似合ってないっていうのは感じるのかもしれないね。
そう、ただもしかしたら男の場合似合おうと思って痩せようと思ってトレーニングしたらマッチョになっちゃうパターンもある。
そうだよね。
あ確かに
難しいとこだね。
あれ
でもあれまあまあまあでもどちらにせよね、それをあの普通の場でできるようになったっていうのは日本の時代が寛容になってきたのかもしれないですね。
いいことだと思う。すごくいいことだと思う、う
ん、すごくいい傾向なんじゃないですかね。
うん、
まあ、あと松葉杖はどうだったかっていうところはね一つありますけどね。
そこ無理返すんだ。自分で言っといてなんかもうどうでもいい感じだったのにそこ無理返すんだ。
逆に何で怪我したのかちょっと知りたいですけどね。
そんなマッチョなのにどうして怪我したんだっていうところですよね本当に。
まあ、怪我してる時ぐらい楽な格好してもいいと思うんだけどね。あがな本人にとってそれが一番楽な格好なのかな。
そうかもしれない。スカートがだからね足とか楽なのかもしれないね、もしかしたらね。まあいいわ、じゃ あのお便りいきましょう。そんなことがあったっていう話なんですけど、お便りいきましょう。お便り、
はい、はい、お便りいきましょう。
じゃあお便りコーナー、はい、糸おかし。
はい、このコーナーはリスナーの皆さんからいただいたお便りを糸おかし、おかし、むなしの3段階で評価します。見事糸おかしまたは5おかしをゲットした方には番組からプレゼントを差し上げます。
はい、ということでね、もう数名ね、番組オリジナルマスクをゲットされた方もいらっしゃいますけども、今週のお便りはどんなお便りでしょうか。
はい、今週のお便りは10日飯店のコウさんからいただきました。
コウさんありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。それではあのお便り読ませていただきますね。
はい、
はい、そもそも皆さんこんばんは。
こんばんは。
10日飯店のコウです。10日飯店の中華おせちを紹介させてください。
おいしそう。
ラジオを聞いたで 10% オフにしますよとのことです。
嬉しい。
やりました。
すげえじゃん。すげえじゃん。
ソンサタをソンサタラジオ聞いたよって言えば 10% オフしてくれんだ。これは嬉しいね。
しかも皆さん、地方発送もできるとのことで、しますって
どこでも行けるんすね。
はい、はい、できますとのことでした。
いやー、そっか、おせちで。そうだよね、もうそういう時期だよね。
いや俺も今思った、おせちって聞いて、あもう年末なんだなって思った、ね、
いや
い中華おせちっていいじゃないですか。豪勢なイメージだね、なんかね。
すごいね、この写真見てるけどさ、すげえおせち町で。
なんかいろんなものが入ってますね。
なんだろう、やっぱりさ、日本のおせちとちょっと違うんだよね、なんかね。
そうだね。
確かに。
エビはあるけどさ、エビもこれはなんだろう、チリソースみたいな感じになってるのかね。
なんかエビチリ感あるよね。
ねえ、エビチリ感あるし。うん、もうチャーシューも
有頭エビですからね。
そうだね、う
ん、チャーシューが入ってる。チャーシュー、
チャーシューはもう本場のチャーシューよ、これは。
うん、これうまそうだね。
これさ、まあやっぱりラジオですから皆さんにね、この、まあ、映像見てほしいけど、映像見てもらうわけにいかないんでね。まあやっぱり、うん、あのエアーではあるんですけどね、この食べた感じを皆さんにラジオとして伝えなきゃいけないということで、せっかくですからね、やっぱりエアレポのですね、巨匠と言われるコム師匠にですね、この、あのチャーシューを召し上がっていただきたいなと思うんですけど、届いてますね、コムさん。
あ、届いてますよ。今目の前にね、はい、おせちのチャーシューが届きました。
あ、さすが。
チャーシューです。10% オフになりますからね、ちゃんとね。
10% オフになりますからね。そうです、そうです。
このね、チャーシューね、まず見た目、もう厚切りよ。もうすごい厚切り。
そうだね。
で、箸で持った感触がね、もうずっしり重いんですよ。
お、
詰まってる感じする。あとね、この皮の部分、端の部分がね、照りが最高なんですよね。
そうだね。
はい。で、こう甘くね、甘い香りが漂ってくるんですよ。
うん、
じゃあ早速いただきましょうか。
はい。
じゃあいただきます。これ。これ。そう、俺が求めてたチャーシューってこれなんだなって今思った。
あ、そう。
そう、あのね、チャーシューって皆さんよくあのラーメンの上に乗ってるのを思い浮かべますよね。
はいはいはいはい
はいはいはい。
ああいう薄く切ったああいうんじゃないんですよ。もう肉なんですよ。もう食ってるもう肉なのよ。
肉なんだ。
もう熱い、熱いのよ。分厚い肉をね、もう食ってるからもうすごい肉肉しい。
いや、
ボリューム満点、美味しい、脂も乗ってるしね。もう最高ですよこれ。
お腹空いてきた。
この時間にやっぱりね、ちょっとこれやられちゃうと食べたくなっちゃうな。
やっぱ本場のチャーシューはちげえなって思う。
本場だもんね、中華といえばね、チャーシューは。
そう、 いやこれぜひね皆さんね食べてほしいわ。
そうだね、今日はまあね、まあ、なんだろう、紹介ということでね、まあ、このチャーシューだけねアレポで、食べてみたわけなんですけど、ぜひこれはもう全種類食べてみたいね。
いや本当に
エビなんか俺も食べてみたいな。これは
おいしそう。
これ本当うまそうだね。なんか彩りも華やかだよね。すごいやっぱ、ね、
まあ、まだこのね時期ですから、おせちどうしようかなって決まってない方も多いと思うんですよ、
うんうん、
ね、だからまあぜひコムさんのこのエアレポ聞いてね、東華飯店の中華おせちかいいな、これで行ってみようかなという方はですね、ぜひ東華飯店にご連絡いただいて、ラジオを聞いたよっていう風にね言って注文してください。 10% オフですからね。
はい、
はい、ココさん、さらになんか追加で情報があるということですけど。
あ、追加の情報、なんとですね、うん、今東華飯店で上海カニをやっておりますよとのことです。
はい、
で、はい、でこの上海カニ、蒸したカニと紹興酒につけた酔っ払いカニがありますとのことですね。
これもね、また写真がありますね。
はい、
これすげえや。
これはうまいよ絶対。
いや、ね、美味しそう。
これ絶対うまいよ。これ食べながら紹興酒飲みたいもん。
最高だね。
紹興酒につけたカニ食べながら紹興酒飲む。
そ
う、
いやそれは最高だよ。
こっちも酔っ払いたい。
カニだけじゃ済まさんぞ。
これすごいね。
これ酔っ払いガニってのはあれなんですよ。紹興酒にもうその生きたね、うん、上海ガニをこうつけ生きたままつけるんですよね。で飲ますんですよ、お酒を。だから中まで中に酒が染みてって香りがつくっていうような、そういう料理の仕方なんですけどね。これすごいですよ、生きたまま漬け込んでそれを料理しちゃうっていう。
すげえわマジで。
あと蒸したこのカニの真っ赤な綺麗さね。
わあ本当に、あ、カニの味噌が詰まってますね。
すごいね、
詰まってるよね。これ本当食いてえよ。
これは行こうよ、もう食べに。
ああ、これね、もう高級食材だからね、上海ガニって。
ちょっと孫沙汰忘年会考えましょうよ。
おお、これさあもうすげえ食いて
ね。東華飯店で 10% オフで。
これエアーじゃ済まないねこれね。
まあでもね、やっぱりこの色合いとか皆さん見ていただきたいんですが、まあ SNS の方でねちょっと写真をアップしますけども、まあせっかくなんでやっぱりこの蒸した真っ赤なね。上海ガニの味噌、これをココさんに食べてもらおうかな今日は。
いやー、もう私ですか、
うん、もうでもスタッフがもう届けてるそうなんで。
あれ、こう
来ました。
ケイさん届いてないんですかね。あれおかしい
んだ。いや頼んだんですよ、こっちにしてくれって。今回はねこれだけは、うんうんうん、でもココさんのところにもう届けちゃってるってことなんで、そろそろ着くんじゃないですか。
おかしい。いやそんな、いやおかしいよ。
どう言ったでしょ、そろそろ
今届いちゃったよ。届いちゃったな。
どうぞどうぞ、もうす悔しいよ、ほんと食べたかったよ。
おかしいな、おかしいな。
どうぞ召し上がって。じゃあ、
はい、じゃあ味噌の方いただきますね、
うん、
はい、まあ、じゃあちょっと割りましょうかね、
うん、
はい、
あ、そうだよね、
はいね、はいはい、パリッとね。わあすごい、
簡単に割った。
オレンジ色の、うん、そう、結構力あるんで私は、うん、あ、オレンジ色の味噌がもう詰まって美味しそうです。い
やでしょこれは。
じゃあ早速いただきますね、
うん、どんな味すんの。
うん、あ、すごい濃厚ですよ。
濃厚
なんて言うんだろう、口の中いっぱいにこう、うん、カニの何の香りっていうの、カニの香りが、いい香りが鼻から抜けて、もう舌触り滑らかで最高に美味しいです、うん、これは皆さんね、食べに行った方がいいと思いますよ。
これお腹すくわ、お腹すくわ、食べたいこれ、
うん、この上海ガニの身もね一緒にこう食べたりもするそうですね、うん、味噌につけて。いやこれはぜひ食べたい、
食べてほしい。
いや本当にね、コウさん本当美味しそうな写真と情報ありがとうございます。そして何と言ってもね、こう孫沙汰聞いた、ラジオ聞いたで 10% オフの特典ありがとうございます。ぜひリスナーの皆さんこちら使って東華飯店にお問い合わせいただければと思います。さあコウさんどうしましょう、今回のお便りこれは評価つけましょうよ。
そうですね、評価、まあ糸おいしいでいいですかね。
糸おいしい、そういうのないんですよ。
糸美
味しいってのないんですよ。
糸美味しいってないんですか。
糸美味しいって
ね、ビビなりけりみたいな。
ないんですよ。
ちょっとおしゃれな感じになってるけど。
じゃああれかもう 10% オフもらってるから糸お菓子で
どうでしょう、
ね、マスク届けますか、
まあ落ちるんですよ、
ね、じゃあそうしましょう、
マスクしてもらいましょう、
はい、じゃあ十日飯店コウさん今回のお便り糸お菓子です。
あ、
じゃあマスクをね
おめでとうございます、
お店にお届けしますのでぜひ使ってください。はい、ということで今週のお便りコウさんでした、ありがとうございました。
明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
加藤洋品店、出張販売もやってます。
行ってみよう。
おい、スケさん、これなんて読むかわかるかい？
あ、八王子の八にミツバチの蜜だろ。おうおうおうおう、蜂蜜かい？でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子市名物の蜂蜜よ。
八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子市名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目之助がお届けしました。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋、八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
エンディングのお時間です。
今週のそんな感じです。ザ・デイ・ナイトはいかがだったでしょうか。
番組では皆さんからのお便りを募集しております。
お便りはそんな感じでサタデーナイト公式 LINE アカウントからお願いします。
皆さんからのお便りを待ってま す,
てます
ということで、今週もお相手は MC ケイト
DJ コムでした。
また来週、
さようなら。